FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場、ゲストをご紹介します。スマイリークラブ代表の小林真理子さん、そしてスタッフの佐々木雅美さん、桑島敏子さん、お三方に出ていただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはスマイリークラブ、どういった活動団体なのか小林さん教えてください。
はい、スマイリークラブは平成26年2月27日、今年で11年目になります。日本人と外国人の交流サロンです。日本で子供を産み、育てている外国籍のお母さんは、外へ出かけるにも不安があるものです。そんな親子が気軽に遊びに来れる場所になればいいなという思いから始まりました。日本で子育て中の親子の遊び場、親同士の情報交換、交流の場として活動しています。
私の友達にも外国籍のご主人がいるお友達がいるんですけれども、そういった方も同じように日本で暮らすことに、子育てすることに多少なり不安があったりするでしょうからね。お友達ができたり、情報交換できたり、お話できたりっていうのは心強いですね。
そうですね。私自身も実はスマイリークラブの参加者として遊びに来ていまして、うん、結婚をきっかけに入間市に住み、出産し子育てをしています。異文化について触れることは子供たちにとってとてもいい経験となるという思いから活動に参加しています。また、生まれ育った地元を離れての子育てのため不安がありましたが、スマイリークラブのスタッフと出会い、温かく迎えてくれ、子育ての悩みなど話ができたことは大きな助けになりました。そして、活動を通じて仲良くなった参加者と今でもお友達として関係が続いています。
あ、スマイリークラブで会った方とずっとずっと仲良くできているんですね。
はい。私のように参加者同士の出会いの場となれば嬉しいなと思います。2年前に代表を交代し、全代表の困っている親子を助けたいという思いを引き継ぎ、現在活動を継続しています。
はい。実際には助けたい、何か支援する取り組みといったものはどういったものがあるんでしょう？
スマイリークラブでは、中国語や韓国語、スペイン語がわかる外国籍のスタッフが在籍しています。そして子育てが終わってお孫さんがいるスタッフや、子育て真っ最中で幼稚園と小学生のこのママ、中学生と高校生のこのママのスタッフがいて、異文化プラス異世代でアットホームな雰囲気のサロンです。中国のスタッフのユンさんという方がいるんですけれども、今日はちょっとお仕事の都合でこのラジオの収録に来れなかったんですが、メッセージをいただいてますので、ここで紹介させていただきます。
はい。
日本に住んで20年、日本人と結婚して高校生と中学生の娘がいる中国人のスタッフユンです。近所に住んでいるスマイリークラブのスタッフの方に誘われて参加してスタッフになりました。参加してみて思ったことは、 ネイティブな日本人と話をすることができる。なかなか外に出ていけない人が来やすいところ。いろいろなアドバイスを受けられる。です。高校1年生の娘には障害があって、車椅子に乗っているんです。病院もたくさん行きました。学校にも行かなければならないことが多くて、日本の病院や学校のことに詳しくなりました。日本の病院のこと、学校のこと、日本での生活のこと、たくさん相談に乗れると思います。スマイリークラブはこじんまりしたサロンですが、とってもアットホームで、普段日本人相手に気を使って話せないようなこともここでなら話せます。私はインドアなタイプでなかなか外に出ていけませんでしたが、スマイリークラブのメンバーを通して人間関係も広がっています。とのメッセージをいただきました。
ああ、そういう中国人スタッフのユンさん。
はい。あと、スペイン語ができる、先ほど最初に紹介しました、桑島さん。
え、スペイン語ができるんですね。
あと、英語が話せるスタッフがいまして、ニールさんというんですけれども、この方は、スマイリークラブの活動に賛同してくださって、ビデオ通話で、スマイリークラブに参加してくださってます。
こういった、外国籍の方とのご結婚によって日本での暮らし、まあより良くするためにスマイリークラブがあるんだよっていうことが分かりました。小林さん、はい、活動の様子をお知らせください。
外国の言葉で絵本の読み聞かせをしたり、カードに書いてある絵の名称を覚える遊びをしています。発音が難しいこともありますが、子どもたちは聞こえたことをそのまま言葉にして楽しんでいます。
そうすると、まあ、日本語により親しみを持てたり、早く言葉を習得したりって手助けになるんですね。
はい。発音が難しい時もありますが、子供たちは聞こえたことをそのまま言葉にして楽しんでいます。あと、おもちゃ遊びをしております。大きなマットを敷いて、赤ちゃんもおもちゃで安心して遊べるスペースを作っています。あと、工作を楽しんでいます。部屋いっぱいに模造紙を敷き詰め、街を作り、牛乳パックで作った車を走らせたり、糸電話作りを楽しんだりすることもあります。
なんかこういった遊びは日本、海外、あまり変わらないんですかね？
そうですね、はい。
これから、まあ、新年度になりますのでね、スマイリークラブに新たにこう、加入されたい、在籍されたいという方もいらっしゃるでしょうし、身の回りの方でコミュニケーションとかにご不安をお持ちだったり、お友達多国籍で作りたいなっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひ、スマイリークラブ、どういった感じでね、活動されているのか、活動日などお知らせいただけますか？
4月からの活動日の紹介です。4月12日、5月10日、ともに土曜日、市民活動センターにて、13時から15時の時間に活動があります。6月21日は、七夕イベントを行います。飾りを作って、星祭りを楽しもうを開催します。小さなお子さんが持ち歩けるサイズの笹や大きな笹に飾り付けをします。大好きなキャラクターの絵を描いてもらったり、画用紙を切ったり貼ったりと、アイスのタワーや電車などそれぞれ工作をし、笹に飾り付けをして楽しみます。終盤には短冊に書いた願い事を外国の言葉に翻訳するイベントを実施します。6月21日、土曜日、産業文化センターにて開催します。時間は13時から15時です。参加費、大人100円、子供無料、保険料込みです。申し込み制となってます。青少年活動センターさんより、笹提供のご協力をいただいており、本物の笹をご用意してお待ちしております。ぜひ遊びに来てください。スマイリークラブの活動日は、インスタグラムにて確認ができます。ウェブ検索にてひらがなでスマイリークラブと検索すると市民活動センターさんのホームページ内にあるスマイリークラブのチラシが見れます。そこにインスタグラムの QR コードが載っています。申し込みとメールアドレスです。k.tkmy360@gmail.com です。
はい。k.tkmy360@gmail.com tkmy360@gmail.com ですね。
はい。
はい。さあ、最後に、桑島さんまだね、ご出演いただいていないですね。最初にご紹介させていただいてね。桑島さん、いかがでしょうか？
ですね、私は、スペイン語でね、言ってくださいって言われましたので。
はい。
よろしいですか？
はい、お願いいたします。
Ahora les hablo en español en breves palabras presentando sobre el club Smile. Es un salón internacional de japoneses y extranjeros en donde madres e hijos jugando, disfrutando, hablando en distintos idiomas pueden pasar un momento muy agradable. Las madres mientras pueden hacer preguntas sobre problemas que tienen viviendo aquí en Japón. Nuestro personal les ayudará, les atenderá con mucho gusto. Por favor, repetimos que se acerquen, que nos visiten. Los esperamos. Hasta pronto. Gracias.
なんておっしゃったんでしょう。
さっき説明しました。日本語で説明した催し物をちょっと短く説明しました。
なるほど。イベント紹介を今ギュッとスペイン語で割愛して話していただいたということですかね。
そうです。
はい。ありがとうございます。
見学にいらしてください。待ってます。っていうふうに申し上げました。
はい。スマイリークラブ。異文化交流に興味のある方、また子育て中の親子を対象に行っていらっしゃるということで、ご興味のある方、ぜひ見学、体験などね、していただければと思います。
Los esperamos. Gracias.
では最後にお知らせ、佐々木さんからお願いいたします。
日本で子育て中の外国人親子のサポートとして、外国人無料相談を行っています。相談を受けるのは今話しています。スマイリークラブのスタッフで申請取次ぎ行政書士の佐々木です。普段の活動の時は子供たちと一緒に遊んだり、お母さんたちとお話をしたりしてますが、外国人の在留、ビザ関係の無料相談も受け付けております。行政書士っていうと固いイメージかもしれないんですけども、私自身は入間市で生まれて、入間市で育って、今入間市で中学生と高校生の子育てをしている普通のお母さんです。入間市についてはまあ詳しいと思いますので、ビザのこと以外にもいろいろ相談に乗れると思いますし、普通に子育ての悩みだとか、いろいろお話ができたらいいなと思っています。言語の面では中国語、韓国語、あと先ほどの、スペイン語、あと先ほどのニールさんがビデオ通話で英語でも翻訳を担当してくださいますので、ぜひ遊びに来た時には無料相談も受けてみてください。
はい。スマイリークラブ代表の小林真理子さん、スタッフの佐々木正美さん、桑島敏子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー、入間市市民広場。
ゲストをご紹介します。イコイコクラブから会長の杉山若江さん、副会長の岩瀬けさ子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。さあ、まず、イコイコクラブ、どういったクラブなのか、杉山さん教えてください。
はい。最初、私たちは17年前なんですけれど、市役所の方で地域で元気にお年寄りが過ごせるようにっていうことで、ボランティア団体として、出てくださいっていうことから始まって、藤沢地域でやろうっていうことになりました。それで、ただの体操だけをするのではなくって、心身ともに健康で生かされていく方法をやろうということになりました。私たちはやっぱし70代から90代の方までが来るので、その方たちが、我が人生に狂いはないって、そのくらい石原裕次郎のね、そういうくらいの中で最後我が家で過ごせたらいいなっていうことを目標に、体操もするし心のこともやるしお勉強もするしっていろんな項目をやっていきます。
うん、 フレイルの問題とかもあるんですけれども、最後の最後までしっかり自分の体で歩いて、自分の口で物を取って、美味しいものをいっぱい食べて、で、お友達と楽しく元気に過ごしていきましょうというような、そんな趣旨なんでしょうかね。
そうです。
素敵ですよね。で、その中でもいろいろイベントがありますので、ご興味のある方に向けてね、あ、こんなこともイコイコクラブさんやってるのねっていうのをね、ぜひ教えていただきたいな。なんて思っています。では杉山さん、いくつかご紹介いただけますか。
はい、いろいろあるんですけれど、まず7月の頃になりますと、東西で違う冠婚葬祭の歴史を知ろうなんていうのもやります。意外と関東だけが当たり前と思って過ごしているんですが、東西でこんなに違うのって、いろんなしきたりとかなんか行事とかみんな違っていたって、それはなぜだろうとかっていうようなことまで勉強していきたいっていうのが、東西で違う冠婚葬祭の歴史を知ろうっていうのを7月にやります。
はい、東西で違う冠婚葬祭の歴史、例えばどういったものですか？
お雛様が右と左で、お内裏様、お雛様が違いますよね。水引きの色が違いますよね。赤と白、黒と白、当たり前ですよね。ところが関西の方行ってみると、黄色と白とか、喪服が黒ではなくて昔は白いのを着たとか、いろいろ違うんですよ。そういうことを学んでいこうということです。
そうなんですね。ちなみに杉山さんのご出身はどちらですか？
私は東京で、もう親戚中東京ですから、関西のことなんか何にも知りませんです。聞いてびっくり。え？嘘？っていう感じでしたね。
そうですよね。ずっとご親族皆様が、まあ、関東育ちであると、関西のことはもう本当に初めて聞くようなことばっかりだったと、ね、いうことなんですね。
お香典とかくるみ、水引きの色が違うとか。
やはりというか、もうイメージは黒と白ですよ ね。
向こう黄色と白だったとか、
それは何でしょうかね。なんとなくこう悲しみの色を連想していたんですけれども、
向こうの人から見れば当たり前にそれでいたでしょう。でも私たちから見ると嘘って思っちゃいますよね。
まさにそれです ね。
それが面白いなっていうことで、そうするとうちの方の参加者は北から南までいらっしゃるから、お年も召してらっしゃるからね、あ、昔そうだったわっていうような懐かしさも出てくるんじゃないかなと思ってます。
例えばね、今関東にお住まいでも、昔は東北の方に住んでましたっていう方ですと、懐かしさもあるでしょうし、故郷を思う、まあ、その大切な気持ちっていうのも皆さんに知っていただけたりって、いい機会になりそうですね。
そうですね。結構藤沢地域でやっておりますと、もともとは地方でしたけど、子供がこっちに住んだから後になってこっちへ来たとか、結婚してこっちへ来て子育てをしながら関東の方に住んだ、いろんな方がいらっしゃるんですよね。だからそうすると、っていうことを聞きながら、私たち小さい頃こういうことしたの、ああいうこと、それぞれみんな楽しいですよね、違うっていうことが。そういうことも一緒に話をしたりしながらやってます。
はい、もう一つご紹介ください。
バイオリンコンサートなんですが、私たちのはもう10年以上前からなんですが、東京フィルの方がストラディバリウスのバイオリンを持ってる方なんです。そのストラディバリウスのバイオリンで演奏するというコンサートをずっとやってます。
そのストラディバリウスの音色がこのイルマで聞けるんですね。
そうです。ぜひ聞きに来てほしいんです。皆さん、藤沢公民館で11月20日にやりますので、聞きに来てください。
こちらはじゃあ、そんな貴重なものをお持ちの方が、講師にいらっしゃったりとか、メンバーの方でいらっしゃったり、そういうご関係とかあって、もう10年ほどコンサートをお願いしているということですか？
たまたま、いるまでやってるのを聞いて、すごい、そんな楽器？っていう感じでね。で、私たちのところで来てっていう感じでずっとやって、すごくいい人なんですよ。演奏者、東京フィルにいたすごい人なのに、全然そんな微塵も見せない。
ね、素敵なご縁ですね。
本当にいろんな講師の方来てくださいますが、どの方もみんなそういったような感じで知り合って、来てくれる？いい？とかって、そんな感じで来てくれますね、皆さん。
杉山さんのね、この嬉しそうな表情をね、ラジオ聞いてる皆さんにもね、伝わると思います。はい。毎月楽しそうなイベントが用意されているんですけれども、杉山さんから今3つセレクトしてお届けしていただきました。さあ、副会長の岩瀬さんにもお話を伺っていきましょう。岩瀬さんおすすめのイベントをね、いくつかご紹介いただきたいと思うんですが。
はい。一つ目はクリスマスに行います。ギターで夏メロの歌声喫茶をやります。これは会員のご主人がギターをやってるっていうので、まあ声をかけてお願いして来ていただいて歌を歌おうということで。う
ん、クリスマスならではなんですか？
う
ん、
今まではいろいろゲームをやったり、スタッフの人たちがいろんなことを考えてプレゼント交換やら、うん、一応サンタさんの 服なんかも用意してますので、
どなたかがサンタさんになってくれたり、
はい、
プレゼント交換をしたり、
はいはい、
さあもう一つご紹介いただきましょうか。郷土料理を味わうのは北国か南か、
はい、イコイコクラブには北から南までの出身者がいますので、 その人たちがグループを組んでその地方のお料理を作ってみようって去年から始めました。会員の人たちに計画をしてもらって、材料の調達も会員の人たちにやってもらって、調理室でそれでいろいろ各地方の思い出話をしたりとか、はい、
私出身が東海なんですけれども、例えばお雑煮とかどうですか？
お餅が違うよね。
お餅が四角だったり丸だったりとか、うん、あと味付けも全然違いますよね。
そうですかね、うん、私地方の食べないから、
そうですよね、
東京のお雑煮しか食べたことないんですけど、お餅は関西方面だと丸くなったり、こっち四角ですよね、
そうですね、だったり甘いものだったり、そうですね、東海地方も比較的澄んだおつゆだったりするんですけれども、そこに別ゆでしたお野菜を入れて、なるべくおつゆを濁さないで出すようなものだったんですけれども、お友達に振る舞ったりするときに、あ、こういうものなのねってびっくりされたりするのも、やはり文化の違いとか、ね、郷土の違いを感じますよね。
違います。
そういった楽しさも発見もあるんですね、
それと今年も一ついいですかね、
ええ、
災害の時に役立つ調理を学ぶっていうことで、
うん、
ガスとか水道とかいろいろ使えなくなった時にですね、電気がダメ、まずダメだった、ご飯が炊けない、その時に、まあ、ガスはコンロみたいなのあります。そういうところで袋に入れてご飯とかお野菜を煮たりとかが全部できるっていう一つの方法でできるんだっていうのを、赤十字の奉仕団をやってる方に聞いて、その方に今日教えてもらうっていうのをやります。もしもの時にただ話を聞いただけだとやらないから、実際に自分たちがやってみて、こんな簡単にできるのっていうのが分かればいいんじゃないかなって、もしもの時のために知っておくっていうのもお勉強だと思ってます。
そうですね、災害時に、まあ、役立つ調理を学ぶということです、こういった講座も予定されてるんですね、はい、いくつかご紹介いただきました。どれもね、とても興味深いので、ぜひイコイコクラブに私も入ってみたいわという方のために、お問い合わせの電話番号などお知らせください。
090-1104-5486、杉山と言います。そこで電話でもいいし、藤沢公民館でもいいですから連絡ください。
はい、会費お知らせください。
会費は1回500円いただいて、月に2回やりますので1000円ずついただいてます。1回に500円です。
はい、そして年会費は1000円ということですね。
はい、
さあ活動日お知らせください。
第1と第3木曜日朝の10時から11時半までをやっています。
はい、イコイコクラブたくさんのイベントを予定されていますのでね、ご興味のある方ぜひね、見学なども大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、
事前に言ってくだされば、材料揃えなきゃならないようなものの時は 数が必要なので、なんか作ったりとかするときは事前に教えていただかないと、数が揃わないといけないので。
はい、わかりました。いこいこクラブ会長の杉山若江さん、副会長の岩瀬けさこさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。入間市市民広場、この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りしました。